恐れることはないというタイトルで、メッセージをいたします。父なる神様、御言葉をありがとうございます。これから御言葉に聞き入れたいと思っております。どうぞ、主ご自身がこの時間を導いてください。お願いをいたします。かけなるものを清めてください。許して用いてください。イエス様、皆を通してお祈りをいたします。アメン。以前ですね、FEBC の、ラジオ放送で一人の牧師の、お話を聞いたことがあるんですね。その先生はですね、ストレスから鬱になってですね、そして自分でもこうよくわからないうちにですね、例えばある日は家の2階にこう、登ってですね、窓を開けてですね、窓から外に向かってわーってこう叫ぶようなですね、そういう状態になられたということでした。で、ストレスは本当に怖いと、そうしみじみ言っておられましたけども、その方がですね、そのお証しの中で、強いられた恵みという、言葉を何度も語られたんですね。強いられた恵み。こんなおっしゃいました。今までにできることならしたくない経験が何度もあった。しかしそれを通して分かった神の恵みがあった。今までにしたくない、できればしたくない経験が何度もあった。しかしそれを通して分かった神の恵みがあった。そう言われたんですね。それがその先生がおっしゃる強いられた恵みです。私たちの信仰生活にはですね、嫌だなぁと思うけれども、歩かされる道があります。しかし、そこでしか、実はそこでしか経験できない恵みがあるんだと思うんですよね。詩編にこんな言葉がありますね。私は慌てて言いました。私はあなたの目から絶たれたのだ。しかし、あなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めたときに、詩編31編22節ですけども、私もですね、こうやって語らせていただいておりますけども、何かあると不信仰に陥るんですね。いや、不信仰に陥るというかですね、本来の不信仰がこう暴露されるわけですよね、そういう時にですね。だからこそですね、こう、問題の中でこそですね、こう輝かせることができるような、そういう信仰を持ちたいと思うんですね。その意味でですね、この箇所は、私たちの信仰生活、信仰理解にですね、良き示唆を与えてくれる箇所だと思います。今日もですね、内容とメッセージに分けてお話をいたします。なお、今ですね、私56節まで読みましたけれども、説教では45節から52節を取り扱いますので、どうぞご了解ください。第一番目、内容ですけども、湖上を歩いてきて弟子たちを助けた主イエスという込み出しをつけました。この話はですね、5000人の給食の続きになります。イエス様は弟子たちをですね、5000人の給食の場所から強いて船にこう乗り込ませてですね、ガリラヤ湖にこう漕ぎ出させなさったんですね。そのために普段は弟子たちがやっていたであろう、群衆を解散させる、そういう係をですね、イエス様ご自身がこう引き受けられたんですね。でその後イエス様はですね、一人で祈るために山にこう登られました。一方の弟子たちはですね、船をこう漕ぎ出しては見たんですけど、やがてこう逆風ですね、逆風のためにこう漕ぎあぐねる、そういう状態に、なってしまったようですね。夕方に岸を出発した船にですね、船にですね、イエス様が近づいて来られたのが夜中の3時頃とこうありますからね。まあ、要するに何時間も漕ぎあぐねていたわけですよね。しかしそのような中で夜中の3時頃、新旧約聖書は夜が明ける頃って訳してますけど、その頃になってですね、イエス様が水の上を歩いて近づいて来られたんですね。で、彼らはそうやって助けられるわけです。48節にですね、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであったとあります。やっぱり不思議ですよね。助けるために行かれたんならどうして通り過ぎようとのおつもりであったのかですね。新共同訳はね、こう訳してますね。 ところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされたってやっぱあるんですね。この両方にある通り過ぎようとされた、その言葉はですね、旧約聖書で神の現れ方を表現する言葉なんですね。通り過ぎようというのが神の現れ方を表現する言葉なんですね。つまりイエス様がですね、通り過ぎようとされたというのはですね、神としての現れ方で弟子たちの前に現れたということなんですね。神としての現れ方で弟子たちの前に現れなさった、そういうことです。しかしそのようにして現れたイエス様を見て弟子たちは驚きました。怯えました。幽霊だと思って思い叫び声を上げたとあるんですね。その時にイエス様から、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないという声がかかって、先に進んでいくわけですよね。この私だもですね、私がいる、あるいは私があるという、言葉なんですね。これ神様の自己表現、自己紹介の言葉ですよね。ここでもイエス様は神として出現しておられるわけですね。要するに神としてイエス様が現れなさったわけです。そしてイエス様が船に乗り込まれた時に風が静まって彼らは助け出されたんですね。これがまあこの記事の内容なんですよね。水の上をこう歩くと、そんなことがあるのかと言ってですね、イエス様はきっと浅瀬かなんかをこう歩いておられたんではないだろうか。まあそういうふうに考える人もいるわけですよね。しかしですね、申し上げたようにこの箇所はですね、イエス様の神性、神性がこう強調されているわけです。三浦綾子さんがですね、ご自分の弓道時代を振り返ってですね、こう言っておられますね。イエスが神の子なら水の上を歩こうがどうしようが不思議でも何でもないと。私にとって問題はイエスが神の子かどうなのか、そのことだった。そういうふうに言っておられるんですけどね。イエス様が神の子ならですね、水の上も歩かれるでしょう。そしてですね、実は浅瀬を歩いていた。それを水の上を歩いたと書いたんだと、表現したんだと。などということならですね、福音書には残らなかったと思いますね。マルコ福音書が書かれた時代、イエス様のことを伝える方もですね、それを読んで信じる方もですね、イエス様を信じようとする人々も、まあ、いわば命がけですよね。迫害されることを覚悟してイエス様を伝え、迫害されることを覚悟してイエス様を信じていくわけです。作り話とかですね、そういう適当にねじ曲げた話ならですね、要するに偽物だったらですね、そんなのは通用しないですね。人々は本当に真剣に命がけで信じていくわけですから、何の力もなかったと思います。真実の物語だからこそ彼らは伝え、人々は信じていったんですよね。だからですね、大切なことはこれが真実かどうかということではありません。これは真実なんです。大切なことはですね、マルコがこの出来事からどんなメッセージを受け止めたのか、どんなメッセージを語ろうとしているのかということです。じゃあこの記事はどのようなメッセージを私たちに語ってくれるんでしょうか。私2つのことを教えられるような気がするんですね。じゃあ第2番目、メッセージ参ります。この箇所が語るメッセージ、1番目はですね、イエスの助けに信頼するということです。この箇所がですね、私たちに語る一番のメッセージはですね、主は私たちの人生の逆風を知っておられ、その中に来てくださる。だからその主に信頼をして歩きなさい、ということだと思うんですね。私たちにはいろんな逆風があります。皆さんもそうでしょう。4章で語られたようなですね、突風のような思いがけなくやってくる逆風もあります。で、ここではですね、弟子たちは、まあ、嵐とまでは言えないような逆風の中で長時間悩まされていました。つまりですね、こう長く長く背負っていかなければならない重荷のようなですね、 逆風もありますですよね。で、4章の突風の時にはですね、イエス様は船の友の方で寝ておられたんですよね。で、彼はですね、イエス様はこの大変な状況を知らないのではないか。何もしてくれないのではないか。私たちだけ滅んでしまうんではないか。そう思ってですね、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないんですかと、こう、まあ、イエス様にこう、なんて言いますかね、こう叫ぶと言いますかね、食ってかかるわけですよね。で、ここではですね、船そのものにイエス様乗っておられなかったんですね。山の上で祈っておられました。まあ、もちろんイエス様はですね、祈りの中で彼らを見て、覚えてですね、見ておられたと思いますね。また実際、湖の上で逆風にですね、漕ぎ悩んでいる弟子たちを山の上からですね、実際もこう見ておられたんではないかと思うんですね。しかし弟子たちはそれをイエス様が見ていらっしゃる、知っていらっしゃるということを知りませんからね、パニックに陥るわけですよね。つまり彼らは困難の中でイエス様を見失ってしまうわけですね。イエス様に信頼してイエス様に助けを求めていたんではないと思います。助けを求めていたんだったらですね、イエス様がこう来られたのを見たときですね、もう少し違う反応があったはずですよね。ああ、やっぱり来てくださったとかですね、喜んで迎えたとか、そういうことだったと思いますよね。でも彼らは見失っていた。だからですね、イエス様が出現されたときに驚くわけですよね。恐れるわけですよ。私たちもそうではないでしょうか。順調にいってるときはですね、なんか信仰深い感じがするんですよね。共にいてくださる神様をこう深く感じてる、信頼してる、そういうつもりでいますよね。しかし一旦何かあるとですね、先ほど申し上げたようにこう神を見失ってしまう。イエス様が一緒にいてくださるということを見失ってしまう、そういうものではないでしょうか。しかし彼らは分かっていませんでしたけども、イエス様は彼らの状態を知っておられたんですね。夜明け前、それは夜が一番暗くなる時だと聞いたことがあります。知っておられたからこそ、その一番暗くなる時にイエス様は弟子たちの思いもしない方法でやって来られて、彼らを助けてくださったんですね。私はここを黙想していてですね、まあ、こういう記事を読むとどうしてもですね、自分が、カナダで、入院した時のことを思ってしまうんですね。私も神様を見失ってたんですね。イエス様を見失っていました。病院で働くですね、ソーシャルワーカーからですね、あなた牧師でしょ、信仰はどうしたのってこう言われるんですけどね、まあ、牧師としては非常に恥ずかしいことですよね。あなたは牧師でしょ、信仰はって言われたらですね、もう返す言葉はありませんけども、でもそう言われてもどうしようもなかったんですよね。で、なぜ元気になったのか、はっきりした説明はできないんですよね。状況が変わったわけではないんです。まあ、もちろん薬も効いてきたと思います。それも大きかったと思いますけども、でも理由らしい、一番の理由というのはですね、心に与えられた一つの印象だったんですね。私その時こう思ったんですね。今までもう本当に綱渡りのような、牧師になってからですね、綱渡りのような歩みだったけれども、あの時もその都度神様に助けられてきたな、神様助けてくださったなってこうぼんやり考えてたんですよ。そしたら突然ですね、だったらベッドに潜り込んでいる今も私は神の御手の中にあるんではないか、神の見ての中にいるんだったらば、神が何かしてくださるんではないか。いや、神が何かしてくださる。そういう思いにですね、導かれたんですよね。まさに私にイエス様が来てくださった瞬間でした。そして私は本当に救い出され、心は変えられて元気になっていったんですね。有名なアウグスチヌスは言いました。イエスが波を踏みつけて来られたように、イエスは人生に湧き上がってくるすべての混乱を足の下に踏みつけられる。キリスト社会をどうして恐れるのか。 ヘブル書は言います。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けでです。私は恐れません。初代教会のクリスチャンたちもですね、本当に逆風の中でどうしていいかわからない、そういう状況にですね、何度も恐れたと思うんですね。その時にですよ、この物語は、この記事は、彼らを励ましたと思います。そしてこの箇所はですね、私たちをも励ますわけですよ。問題の中で神様に信頼しなさいよと。神様が助けてくださることに信頼をして生きていきなさいと。そう励ますわけですよね。しっかりしなさい。私がいる。恐れるな。恐れることはない。このイエス様の声をですね、心の中に何度も何度も反芻しながらですね、私たちはいろんなことがあるこの信仰生活を送っていきたいとそう思うんですね。第2番目のメッセージ、神の配慮に信頼をする。2番目に言いたいことはですね、イエス様はなぜ弟子たちをですね、無理やりと言いますか、強いて急がせるように、船に乗せて送り出されたんでしょうか。それはですね、一つはですね、弟子たちを群衆から引き離そうとされたということもあると思うんですね。並行箇所のですね、ヨハネ福音書6章にこうあります。イエスは人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知って、ただ一人山に退かれた。ユダヤの人々はですね、ローマを倒してくれるリーダー、その後ユダヤ人の王になってくれる人、そんな指導者を切望していました。5000人の給食という奇跡を経験した人々はですね、イエス様の中にその姿を見たんですよね。この人じゃないか。で、その群衆の様子を見て、弟子たちはそれを喜んでですね、イエス様が、これで権力者になればですね、自分たちも、それなりの立場に立ってですね、いろいろやっていけると、そういう思いが湧いてきたんではないかと思うんですね。そういうことを願って彼らついてきてるわけですからね。だから彼らはですね、おそらく、群衆がイエス様をこう、生やし立てている。何ですかね、こう、イエス様にこう、何ですかね、こう、イエス様を鬼したいというこう思う、そういう感情がこう、そこに湧き出している。そういう雰囲気が、心地よかったと思うんですね。しかしですね、イエス様は権力者になるためではありません。十字架にかかって人々の罪の罰を代わりに受けて、人々を神に結びつけ、天国に迎え入れるために地上に来られたわけです。そして弟子たちはですね、イエス様の十字架と復活の後、イエス様の十字架と復活を述べ伝え、人々を天国に導くことを、そういう役割を期待されているわけですね。地上の権力や名声を求めることを期待されていたんではありません。使徒パウロは言いました。私たちの国籍は天国にある。彼らは天の御国を目指さなければいけなかったんですね。だからそのためにはですね、今ここでこの地上の雰囲気に彼ら自身が巻き込まれてしまってはいけないんですね。それで彼らをこう人々から引き離すために船に乗せて、はい、行きなさいとされたということもあったと思うんです。しかしですね、それ以上の意味があったと思います。イエス様が彼らを送り出されたのはですね。で、それを考えるヒントはですね、52節ですよ。彼らはパンのことから悟ることが、ところがなく、その心は固く閉じていたからである。という言葉ですよね。悟るところがなく、つまりですね、彼らは信仰の、その取り扱いを受ける必要があったんですね。まだまだ信仰取り扱われる必要があったんですよ。彼らはイエス様に強いられて、湖に漕ぎ出したばっかりにですね、漕ぎ悩むことになります。風に悩まされます。しかし、その悩みの中で、貴重な信仰体験をするわけです。確かに弟子たちは風に悩みました。しかしそこにイエス体験、神体験が備えられていたんですね。そしてその体験がですね、 彼らの信仰の生涯を導いていくわけです。支えていくわけです。申し上げたように私たちは時にはですね、したくない経験、できればしたくない経験をするかもしれません。状況が意に沿わない。自分の願いに沿わない方向に導かれていくことがあります。その中で私たちはうめきます。しかし、その時、実はその状況を用いて、神様が私たちの信仰生活の軌道修正をされようとしている時だという考え方もあるんではないでしょうか。あなたの祝福に導くのは、その生き方ではないよ。この生き方なんだ。あなたを祝福に導くのは、その信仰じゃない。この信仰なんだ。そう、私たちに関わってくださる時なんではないでしょうか。それだけではなくてですね、そこで私たちは貴重な生涯を支えていくようなですね、神体験をさせてもらうんではないでしょうか。申し上げたようにですね、うつで入院したことは私には本当に辛いことでした。絶望というものを本当に味わいました。しかし今、私の信仰はですね、あの時の神体験に支えられているんですね。あれがなかったら私は何を立つせにですね、信仰生活しているんだろうかと思うんです。今年もですね、3月の11日にはテレビでもですね、震災のさまざまな番組が放送されていました。もちろん私たちは神が震災を起こされたとは決して思いません。私は本当に悪の力が働いたと、そんなふうに思います。しかし神がですね、全世界の支配者であられるならば、どうして震災が起こることを許されたのか、これ誰にも答えられない質問ですよね。だからここでこう引用することがどうか分かりませんけども、私ね、先週もご紹介した、そしてこの教会にも来てくださった福島の佐藤明先生のお証しに、こうなんか良いしさを感じるんですね。先生はですね、震災を通して変えられたと言われたんですよ。この言われたですね、今までの自分たちは信仰生活といっても、物を求めて人と比べて、キョロキョロと周りを見回す、そういう生き方をしてきたんではないか。幸せのハードルを上げて、長所のことには満足しない生き方をしてきたんではないか。本当に大事なことを、大事な人を大事にしてきたのか。そのことは深く探られたと。そう言われたんですね。またこうも言われました。見えるものが一瞬にして消えてしまうのを見て、こんなものは、見えるものは頼りにならないということが本当に分かった。本当に頼りになるのは神様なんだということが本当に分かったと、そうも言われました。で、試練の中でですね、その試練の中で経験された神体験がですね、先生の方の信仰をさらに強めて、そして、ここまで来てですね、その震災の大変さを経験していない私たちの信仰を励ましてくださったんですよね。ある講演会ではこうも言われました。これまでもそうだったように、この辛い経験も、いつか、ああ、恵みだったと感じさせてくださるに違いないと信じることができます。先生の神体験が言わせている言葉じゃないでしょうか。この辛い体験も、ああ、恵みだったんだと必ず言えるに違いないと、そういうふうにおっしゃるわけですよね。ある高齢の先生がですね、信仰は最後は体験ですとおっしゃいました。そういう意味でもですね、神体験、神に取り扱われる体験をすることは大切なことではないでしょうか。私たちはできればですね、したくない経験をさせられることがあります。でもそれが偶然ならですね、私たちにはそこを通っていく希望がないですよね。偶然に起こっていることなら希望がありません。しかし私たちはどんなに嬉しくない経験であっても、それが最終的には御手の中で起こっていること、そこにも深い神のお考えがあることを信じるんですよね。その時に希望がやってきます。そこを通っていく希望が与えられます。そして嬉しくない経験はですね、きっと強いられた恵みへと変わっていくに違いありません。 どんな時にもですね、神の御手があること、神が私たちを包んでいてくださることを信じてですね、やっぱりここでも申し上げたいことはですね、イエス様の言葉ですね、しっかりしなさい、私がいる、恐れるな。そのイエス様の言葉をですね、心に響かせて私たちは歩いていきたいと思うんですね。最後になりますが、今日2つのことをお話ししました。第1番目ですね、神の助けに信頼するということですね。もう1つは神の配慮に信頼するということですね。三浦綾子さんが言っておられました。人生にはもうこれで終わりだということはない。なぜでしょうか。神がおられるからですね。神体験が彼女に言わせた言葉だと思います。主は言われました。しっかりしなさい。私がいる、恐れるな。恐れるな、私があなたと共にいる。この言葉をですね、支えにですね、イエス様のこの言葉を支えにですね、いろんなことのあるこの信仰の障害を前に向かって歩いていきたいとそう思います。イエス様おっしゃいました。しっかりしなさい。私がいる、恐れるな。祈ります。父なる神様、イエス様の物語、イエス様の言葉を感謝いたします。神様が私たちにもしっかりしなさい、私がいる、恐れるなと語っていてくださることをありがとうございます。どうぞ試練の時にその言葉を心に反芻することができますように、そして御言葉に励ましをいただくことができますように、私の霊性をどうぞ導いてください。今週も備えられた歩みに踏み出します。私たちはあなたに信頼して歩いてまいります。どうぞ私たちを見ていてくださるあなたが、私どもが前に進めないような時には本当に助けてくださいますようにお願いをいたします。心身の弱さを覚えておられる方々を特別にあなたが励まし、また支えて、そして癒してくださいますように心からお願いいたします。自然悪の中で不安を抱えていらっしゃる方々をどうぞ帰り見てください。コロナ禍から私たちをお守りくださいますようにお願いをいたします。一瞬の歩みのすべてを委ねます。主が導いてください。イエス様を皆を通して心からお祈りいたします。アーメン。